はい、皆さんおはようございます。ろうそくが3本灯って、まあ、来週はいよいよクリスマスということですね。アドベントの3週目を一緒に過ごしています。イエス様の誕生、まあ、毎週毎週こうして心を思い巡らしていますけれども、今日は今までとまたちょっと違う変化球なところかなと思います。というのは、素直に信じられない私たちに対して神様はクリスマスのこのイエス様という素晴らしい贈り物をしてくださったんだっていう、まあ、そういう内容のところだからです。今日はこのイザヤ書のところを読んでいきますけれども、最初に10節から12節を一緒に読んでスタートしていきたいと思います。開いている方で結構ですので、読める方はぜひ一緒に読んでみてください。イザヤ書の7章の10節から12節を読んでスタートしていきたいと思います。じゃあ行ってみましょう。せーの。主はさらにアハズに向かって言われた。主なるあなたの神に印を求めよ。深く黄泉の方に、あるいは高く天の方に。しかしアハズは言った。私は求めない。主を試すようなことはしない。はい。このイザヤの言葉は、イエス様が生まれる700年以上前のことですね。で、その時どういう状況だったかって言いますと、このイスラエルの人たちの国、まあ、厳密にはこの今日出てくるアハズの国は南のユダという王国ですけれども、このユダの王国は取り囲まれていろんな敵からのプレッシャーを受けていたっていう、そういう実態というか時期なんですよね。周りにいろんな強国があって、またそれに追随するいろいろな小国があって、そしていつもプレッシャーを受けている、そして苦しんでいる、それがこのユダの国でした。そして今読んだところにも2回にわたってアハズという名前が出てきますね。これは王様の名前で、アハズという王様がいたわけです。で、この人は、まあ、ユダの王様だったわけですけれども、神様からですね、このイザヤを通して何度も何度も語られてきたことがあるわけですね。それは何かっていうと、他のものに頼らないで私に頼りなさいというメッセージだったわけです。いつもプレッシャーを受けている状態、その中で神様は私に頼りなさいって、そう語られてきたわけですね。で、実際周りの国から囲まれてプレッシャーを受けているんですけれども、アハズはですね、いろいろ考えて行動するわけですね。で、例えばアッシリアっていう強い国がありました。で、そこに頼ろうかなとしているところがこのアハズ王様にはあったんですね。で、神様はそれに対して違うでしょって、まず私に信頼しなさいって、そういうことを繰り返し言ってたんですね。地上の他の国とか王様とか地上の何かではなくて、まず私に信頼しなさいよ、なんでまず私のことを見ないのか頼らないのかって、そういうふうに言っていたわけですね。実際、このアハズもユダの国も今までは守られてきました。神様が守ってくださっていたわけですよね。でもなかなか本当には信頼できなかった、そういうちょっと、まあ、言ってみれば中途半端な信仰というところがこのアハズにはあったわけですね。決して全く信じてないわけじゃない。イザヤの話にももちろん耳を傾けるけれども、本当には信頼しきるということはできなかった、なかなかできない、そういう、こうどっちつかずのね、そういうところがこのアハズの王様にはあったわけです。それで今読んでいただいた10節からのところでやり取りが出てくるわけですね。10節11節を見ると、神様はアハズに向かって言われた。印を求めなさい。深く黄泉の方に、あるいは高く天の方に。印を求めなさいって神様はついにアハズに言ったということです。ついになんですよね。なんでかっていうと、お前全然信頼しないなってことですよ。お前は全然私のことを信頼しない。分かった。だったらもうあっからさまにね、分かるようにしてやるから、印を求めろって言うんですよね。今までお前は守られてきただろうって、それは私が守ってきたんじゃないのかって、今までお前を導いてきただろう、それは私が導いてきたんじゃないのか、それでも分からないというなら、なら私が印を与えるから、どこでなりとも求めなさいって、深く黄泉の方でも構わない、高く天の方でも構わない、私は全知の主だから、どこからでも見せてやる、さあ印を求めろって、 こう神様は語ったわけですね。ところがですね、なかなか斜め上の切り返しをアハズはするわけですよね。それは12節のさっき読んでいただいたところですね。私は求めない、主を試すようなことはしない。一見するとこれはとっても立派な答えに見えます。なぜかというと、確かに聖書を見ていくと主を試してはならないって書いてあるからですね。それはその通りなんですよ。その主を試すっていうのはどういうことかっていうと、本当に神様なんかいんのかよ、だったらこうしてくれよっていうような、それはいけませんって、あなたは神様は 何だと思ってるんですか、どういう方だと思ってるんですか、全地を作られた主に対してそんなね、生意気なことはいけないって、それがね本来の主を試してはならないっていうことですよね。だからアハズが言ってるのは一見するとご立派ね、確かなことを言っているように見えます。でも今私たちその前読んじゃったから分かってるわけですよね。このアハズが言ってることおかしいってことは、だって神様本人が私をもうそんな信頼できないのかって、分かるだ、私がやってるの分かるだ、どうしてもそれでも分かんないと、もうあからさまな印をやるって言ったのに対して、私はそんなことはしませんって、私は主を試すようなことはしない、お前が疑ってるからそう言ってんのにっていう、こういうやり取りをここでやっているということなんですよね。言ってみればこのアハズの態度というのは、信心深さを装って、謙遜さを装って、でも本当は信頼してない、そういう姿なんですよね。まるで聖書の言葉をはっきり言っているように見える、あるいは本当に心から信じているから騙さないよって言っているように見える、でも本当のところは信頼できないからしないって、それが現れてしまっているわけです。私たちはね、この 裏側まで見せられてるから、その分かっちゃうんだけれども、アハズはちょっとかわいそうですね。全部見透かされてこうやって私たち見られてしまうけれども、でもそうだということですね。で、神様はじゃあこのアハズに対してどう思ったでしょうか。じゃあ13節を皆さんで一緒に見てみたいと思います。やれてる方で結構ですので13節一緒に読んでみてください。いきます、せーの。イザヤは言った、ダビデの家を聞け、あなたたちは人間にもどかしい思いをさせるだけでは足りず、私の神にももどかしい思いをさせるのか。はい、神様の、そのアハズの態度に対しての感じたこと、応答はですね、もどかしい思いだっていうんですね。それは分かりますよね、もどかしい、これが神様の感じている気持ちだということですね。で、このもどかしい思いというのは、元の言葉そのまま言いますと、疲れさせるというような、そういう意味ですね。で、そう考えてみると、私がこうパッとイメージしたのは、イヤギヤキの、ね、小さな子供と、親っていうね、そんな感じかなというふうに思いましたね。イヤギヤキの子供っていうのは何でも嫌だっていうわけですよね。だから何々しなさいよって言ったら嫌だって言うし、何々しないのよって言っても嫌だって言ってやるわけですよね。だから必ず反対のことをね、しちゃうって、そういうところがあるわけですよね。で、そうすると親の方は手を焼くわけですね。もうあんた何言ったって反対のことするのねっていうふうに思っちゃう。でも、アハズはですね、そういうところがあるわけですよ。信頼してほしいって神様思っても信頼してない。他のものを頼ろうとして、あれはどうかなって、これはどうかなっていうふうにやるし、じゃあ分かったよ、じゃあ印を与えてあげる、もう絶対私なんだって分かるようにしてあげるかって言ったら、いいよ私はそんなことはしませんって言うんでしょ。どうしたらいいの、もうこの子は手がつけられないって、それがこのもどかしい思いですよ。疲れちゃう、もう何なのって、わ、もうどうしたらいいのって、どうしてほしいのって、そういう感じがこのもどかしい思いだということですね。でももちろん愛する我が子を見捨てることはないわけで、もうこいつはっていうふうに憎らしくも思うけれども、愛する我が子って、神様のこのアハズ、そしてユダの国に対してはそういう思いであったんじゃないかなと思うわけです。で、このアハズの姿、そしてこのユダの国の姿は、私たちの姿だということですよね。今日最初に私たちが問いかけられていることは、アハズにの姿を通して私たちの姿が投影されているということですね。あなたも神様にもどかしい思いをさせているのではないですか。これが今日最初に私たちに問いかけられていることだと思います。実は神様の導きがある、本当はちょっと分かっている、実は 神様の私への助けを感じている。本当はちょっと分かってる。だけどなかなか本当には信頼しないね、あなたは、ってアハズは言われていて、私たちも同じように言われているわけですね。なかなか信頼全然してないとは言えないけれども、 50% ぐらいしかしてない。やっぱりアッシリアも大事じゃないのって、やっぱりあれも必要なんじゃないのって、神様に頼るってそれはそうなんだけど、でもやっぱりあれもちょっと必要じゃないの、これもちょっと必要じゃないのって、そう私たちは思ってしまうところがあるということですね。ちょっと厳しく言えば中途半端なところがある。天秤にかけて、これもな、これもな、これぐらいのバランスでな、信じていこうかなって思ってしまうところがある。どっちにも頼ってしまうところがある。謙遜さとか信心深さを装っているけれども、実はそれは本当は傲慢で、本当は適当に神様をあしらっている、そういう姿なんだって。アハズは見られちゃって恥ずかしいですけれども、私たちはね、神様は、その見てるよって、分かってるんだよ本当は、っていうことをここから覚えたいと思いますね。神様はどんな思いでそんな時の私たちを見ていますか。それもどかしいですよ。ああもう本当にどうしてあげたらいいの君は、ってそう神様は思っておられるということですよね。ぜひイエスのことを今日最初に思い巡らしてみたいと思います。アハズの姿、私にもないでしょうかって、あ確かにあれそうかもな、ぜひ神様の前にそれを告白していきたいと思います。さあところがですね、そんな、まあ言ってみれば面倒くさい人間ですよね、面倒なねたちの、私たち人間に対して神様の、応答はですね、またさらにそれをこう予想の斜め上を行くような、ちょっと私たちは考えられないような、そういう反応なんですよね。14節を皆さんで一緒に読みたいと思います。よろしいですか、いきます。14節、せーの。それゆえ私の主が御自らあなたたちに印を与えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ、と書いてあります。それゆえ私の主が御自らあなたたちに印を与えられる。なんとこれが神様の応答なんですね。私はちょっと、それゆえの使い方を間違えてるんじゃないかなと思ってしまいますね。普通に考えたらただただ面倒くさいやつっていうね、このアハズ、そして私たちですよね、そのアハズの問いしてる私たちですけども、それゆえ私が御自らあなたたちに印を与えるって、普通逆になるでしょう。そんな面倒くさいやつだったらもう知らんって、勝手にしてたらいいでしょって、まあ、そうなっちゃうわけですよね。普通だとね、もうじゃあ好きにしなさいって言ってもしばらく置いとくとかね、まあ、そういう場面もあったりしますけれども、でも神様の応答は全然予想外なんですよね。だから分かった、じゃあもう一点そこにさらにもう一個かぶせてくるようにして、私の主が自分が自ら印を与えるってこう言うんですね。お前は信頼しないな、印を求めなさいって、いえ私は求めません、じゃあこっちにしろよ、じゃなくて、じゃあ私が印を与えるって、もう無理無理与えるって、こう神様は言われるということですね。かたくななもの、また自分をよく信頼しないものに対して神様は見捨てたり諦めたりするどころか、自ら印を与える、このように言うんですね。しかもこれはすごく大きなことだと思いますが、求めてないのに与えるというんですね。アハズは私はそんなことはしないとか言って求めていないのに、神様はもう押し付けるようにして、もういいってこの人言って、だったらちょっと反省しなさいって言いたくなるのに、そうじゃなくて押し付けるようにして、ぐいぐいと無理やり与えるようにして印を与えてこられるというんです。それがイエス様ですね。まあ、もちろんこの当時の意味もあるけれども、でも私たちにとってはそれは明らかにイエス様だって、そのことがわかるわけですね。見よ、乙女が身ごもって男の子を産む、こう言っています。明らかにこれはイエス様の出来事ですね。さっきちょうど子供メッセージでマリアさんのところ出てきましたけれども、あの出来事の中でそのことがよくわかりますね。乙女マリアはまだヨセフと結婚していなかった。そして当然、赤ちゃんを身ごもることはありえなかった。 だけどガブリエルは言うわけですね。そう驚きいぶかしむマリアに対して恐れることはないんだって言います。そして聖霊があなたに下ると糸高き方の力があなたを包み、だから生まれる子は聖なる子、糸高き方の子と呼ばれるってこう言われるわけですね。つまり神様の霊があなたのうちに肉体を持って生まれてくるのだ、神の子、文字通り神の子なのだってこう言うわけですね。時を超えてこのマリアさん、イエス様、ここでこの御言葉がそして私たちにつながるように起こったんだということが分かります。ああもどかしい、では私が行こうって、神様は自ら人となって私たちに来られた、これがクリスマスの出来事であるということですね。文字通り神様ご自身、主御自ら私たちと同じ人間になってくださった、このことが私たちに与えられている本当の恵みですよね。もどかしい私たちに対してじゃあ知らんというのではなくて、じゃあ私が行こうと言って来てくださる方、この方が私たちの主イエスなんだということをもう一度受け取りたいと思います。これほどの愛があるでしょうか。本当にね、そのイヤイヤ期の親子でも最後はまあ見捨てないでね、じゃあ仕方ないってなりますけれども、イエス様は、神様はそこでなおさらこう押し付けるようにして自ら来られたんだということを受け取りたいと思います。さあ最後にもう一つ、もう一度14節を読んで、一言触れて終わりたいと思います。じゃあ14節もう一度読みましょう。いきます、せーの。それゆえ私の主が御自らあなたたちに印を与えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。はい、インマヌエルと呼ぶ、いやいやイエスじゃないと私たち思いますけれども、インマヌエルと呼ぶっていうのはつまりその方がどういう方かってことを意味してるんですね。インマヌエルという言葉は訳すと神様は我々と共におられるという意味ですね。でこのことはマタイの福音書のところでももう一度出てくるんです。それは、どういう場面でかっていうと、まあ、アナザーストーリーですよね。アザーサイドというか、マリアの話さっきしましたけれども、今度はヨセフの話のところでマタイの福音書の最初のところで出てくるんですね。マリアさんの方は、まあ、さっき話した通り天使が現れておめでとう恵まれた方、聖霊があなたに臨んだ、まあ、そういうふうに言うわけですよ。でもヨセフの方はヨセフの方で困るわけですよね。マリアは神様はこんな小さなものも選んでくださったって喜んで賛美してるけれども、それを聞かされたヨセフの方はヨセフの方で、いやーマジかって、本当にそんなこと起こり得るのかって、どうしたらいいんだろうかって、これは困ったぞってそう思うわけですよ。当然だってね、あの律法の中でそれはダメだって書いてあるわけですから、もうそれはあのマリアが何と言ったってもう周りのみんなは納得しないわけですよね。そしたら下手したらこう石打ちの刑にあってしまう。さあどうしたもんかなって、ヨセフだっていや本当かよ、どう受け止めたらいいんだって、マリアは誠実な子だけれどもでもどうしてもうーんってそれは思うわけですよね。で、ヨセフはその時どう思ってたかっていうと、マタイの福音書では書いてありますね、いろいろ考えた末に密かに縁を切ろうと思ってたって書いてある。これちょっとなんか冷たいのかなと思いますけど、そんなことないです。一番最善の一手を彼は考えに考え抜いた末選んだわけですよね。だからほっといたら彼女は石打ちになってしまうし、まあ、取り去りとて、まあ、自分としてはあの彼女の、ね、命を危険にさらしてまでそれを告発しようという気持ちはないって、まあ、それだけの彼女に対しての思いやりが彼にあったわけですよね。だから、まあ、このままそっとしておこうって、密かにそっとねこうフェードアウトしようって思ったわけですよね。そこにもう一度神様から直接メッセージが来るわけですよね。大丈夫だって、安心して迎え入れなさい、この子はインマヌエルなんだって言うんですよ。この子はインマヌエルなんだって言われるんですよね。ヨセフもやっぱり信仰深い男だった、だから分かったんでしょうね。あ、そうなのかって、私たちがみんなずっと待ち望んでた救い主がいよいよ来るのかって、あの700年前にイザヤが語ったあの言葉はやっぱり嘘ではなかった、ずっとこの虐げられてきた我ら民族がついにもう一度神様に見捨てられないで見つけてもらえるんだって、それがこの子なのかって思って、なんと彼は受け入れたというんですよ。だとしてもなかなか受け入れるのは大変なことだと思いますよ。でもヨセフはそれを受け入れた。こうしてインマヌエルがこの地に生まれた。インマヌエルとは神は我々と共にある。ヨセフはユダヤの人としてそれを受け取った。 でも今の私たちも同じメッセージがあるわけですよね。私はあなたと共にいる、だから安心して私を受け入れなさい、私を迎えなさいって、そう神様は語っておられるわけですね。イエス様はどういう方ですか？主が自ら人となって私たちと共に、あなたと共にいるために来てくださった方だって、ぜひこのことを受け取っていきたいと思います。クリスマスは街中はね、ずっとシャンシャンシャンシャンシャンシャンって言って、まあ、お喜びですけれども、でも本当のね、クリスマスっていうのはこの恵みですよね。神様は私を知っておられて、見ておられて、見捨てないし、なんなら私たちの方はね、もうなんていうか、こう行ったり来たりのもどかしい感じなんだけど、もう寄せて押して、そして押し付けるようにして、私と共におられる主なんだって、まあ、このクリスマスの喜びということをもう一度確認して、私たちはイエス様を改めてね、私たちの王、私たちの主として迎えていきたいと思います。さあ、ではいつものように、しばらく祈る時をもって御言葉の時を閉じたいと思います。今日は、私たちのうちにもアハズのような中途半端なところないでしょうか、まあ、そのことが語られたと思います。思い巡らして神様の前に打ち明けたいと思います。またそんな私たちに対して押し付けるようにして、主は人となってくださいました。そしてイエス様は私が共にいるっていう、その明らかな神様のメッセージだということを受け取りました。ぜひこのことを思い巡らして応答の祈りをしたいと思います。他にも何でも自由に今思い巡らしていることあったら祈ってください。ではそれぞれしばらく祈りましょう。祈ります。ハレリア、愛する天の父なる神様、イエス様、心からあなたの皆をあがめます。あなたは私たちを愛し、自ら人となって私たちのもとに来てくださいました。感謝をいたします。どうぞ今心を素直に、心を開いてあなたをお迎えするものとなりたいと思います。どうぞ私たちのうちに、私たちの王として、主として住んでください。私たちは口で、あなたを信じると言いながらも、なかなか信頼できていないところがあることもあなたはよくご存知です。今心から悔い改め、ふさわしくあなたの御前にありたいと願いますから、どうぞそのように作り変えてください。あなたを信じます。お一人お一人の祈りに合わせて感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。